神戸を愛するすべての人に FMYY。
皆様こんにちは、 FMYY のキムチアキです。今日もですね、慌てながらなんとか生放送にこぎつけることができました。今日もですね、この方が来てくださいました。
はい、今ちゃんこと今井忠です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、ちょっと画面上もなんか覆面してすごい状態になっているので外します。
私も外した方がいいかな。
そうですね、はい、お願いいたします。もうね、
大丈夫ですね、
はい、
フェースもあるし、
はいはい。今日は11月になってしまいました。
そうですね、早いですね。
早いというか、このスタジオの中にはですね、ちょっと画面を切り替えてみようかな。こちらの方の FMYY っていう、まあ、ライティングも入ってる方なんですけれど、そちらの方にあのカレンダーが2枚あります。白いカレンダーとそして黒いカレンダーなんですけれども、11月分が白いカレンダーで、12月分が黒いカレンダーになってるんですけど、なんと、まあ、11月と12月2枚だけになってしまったということなんですけれど、これ今ちゃん、
はい、
黒いカレンダーはなぜあんなに黒くて白い文字か知ってますか？
いや、白いのが目立つように黒いバッグに書い
た。そうです、そうです、そうです。
そうですか。
これはですね、毎年あの JRPS という網膜色素変性症という、まあ、難病ですね。人間の目って網膜がドットのようになっていて、そこがどんどんそのドットがこう消えていくっていう、その網膜の色素が変わっていくっていう難病なんだそうなんですけれども、その人たちにとってはやっぱり黒字に白っていうのが一番分かりやすいっていうことで、まあ、それのアピールもあって、JRPS 日本網膜色素変性症の皆さんはこのカレンダーを使われてるし、それからまたこういう病気もあるんだよっていうことを伝えるためにこれを作ってらっしゃるんだそうです。で、人間の脳ってすごいらしくって、見えてた時代のもう見えないところがいっぱいこうボツボツと穴開いてても、それを、脳の記憶の中で修正して、見えてるところにこうボツボツ穴は開いてないんです。
あ、そうですか。賢いな。
賢いんですけれど、なので、こう見えてる状況にしてしまうので、ここになんか看板があってもそれが見えないのでゴンと当たっちゃったりとか。
なるほど。
歩いてる最中のこう足元に何かこう突起物があったとしても、それは見えてないのでぶち当たるんだそうです。
あ、そうですか。
なので視覚障害の方々の、このボツボツのある、点字ブロックってあるじゃない
ですか。ありますね、ブロックの舗装、
はい、でそれをずっとまっすぐ続いてるっていうふうに、もう、脳がちゃんと修正しちゃうんですけど、そこに自転車を置いてたりとか、なんか荷物を置いてたり
ありますね。
してもそれは見えないので、そのまま進んでいってしまう、
でぶつかってしまう。
そうなんです。で、まあ、脳はとっても賢いんですけれども、やっぱりその脳以外にこう心の問題ってすごい、こういう人のためにこの点字ブロックあるんだよっていうのを理解しておかないといけないですね。
なるほどね、
はい、っていうようなお話とともにですね、今日は実は外国の皆さんのいろいろな情報っていうのはなかなか出ることは少ないんですけれども、ここはカトリック高取教会の中にある高取コミュニティセンターのいろいろな団体っていうのは、さまざまな活動をして共に住む人たち、まあ、だから網膜色素変性症の方々のこう見えなくなっている部分っていうような、そのいるんだけどいないと思っているような人たちのためのいろいろな情報発信をしているので、まず今日はそれを先に私からお伝えしてもよろしいですか？
はい、お願いします。
はい、 ではですね、それが、まあ、ステイホーム、ステイホームだけどノットアローン、いろいろな人たちがいるんだよっていう、一人だけじゃないんだよっていうようなことをお伝えしているところなんですが、これがこちらです。日本語とそしてもう一つの言語、これは今ちゃん何語か知ってますか？
なんだろう、ベトナム語。
おお、ピンポーン、さすがですね。読んだりはできなかったとしても、ね、そういう人がいるんじゃないかっていうのを分かってたわけですね。
はい、
はい、ありがとうございます。これがですね、明日、11月の8日の日曜日、午前中の10時30分からお昼の12時30分まで、結核検診、これはあの今ちゃんの地域にもあると思うんですけれども、はい、あの区役所の保健所の皆さんがこうバスみたいなのを持ってきて、
時々ね、あのチラシが回ってきました。
そうですよね、そうですよね。で、そのチラシっていうのは今画面上にあるような、結核検診のご案内っていう、こういう日本語ですよね、
うんうんうん、
ところがですね、この、 あの高取協会にはたくさんのベトナム人が来るということでですね、長田区役所の保健所の方は、何て読むか分かりませんが、ベトナム語でのチラシも作っているんですね。はい、それで教会の皆さんにお配りし、ミサが終わったらここへ来てくださいねっていうことを、まあ、あのこの紙で文字でベトナム語で伝えたり、それからまたアナウンスの方も日本語もベトナム語もできるベトナムの信者さんたちいらっしゃるので、その人たちがぜひ、早めのこの検診を受けましょうっていうことを言っているんだそうです。で、これが明日の11月8日の日曜日、10時30分から12時30分、場所の方は大黒公園、カトリック高取教会のすぐ北側にあるんです。
すぐですね、近いところですね。
そうですね、はい、そちらの方で検査内容の方は胸部 X 線検査、まあ、だからこの肺が曇ってないかどうか見るんだと思うんですが、それと痰の検査、これはあのちょっとおかしいなと思った時に、必要な時に見るそうです。15歳以上で、今までこういうのを受けたことないっていうような人たちに、ぜひ受けてほしいということで、そして検査料無料となっています。まあ、これでですね、もう何年も続けて行ってるんですけど、最初やっぱりあのベトナムの人たちってね、なかなかあのこういうのに、日本語分からへんし参加せへんみたいな感じだったんですけれども、今はベトナム夢神戸の皆さんが通訳をしてくださったり、そこに一緒にいてくださるっていうようなことで、それとですね、やっぱり見つかっていくんですよ。
あ、そうですか。
はい、あのやっぱりあの去年も2人とか、その前も、1人とか2人とか、非常に少ないんですけれど、やっぱり見つかると、あ、それやったらやっぱり受けといた方がいいね、あ、まあ、早めでね、早めの方がいいらしいので、そういうふうになって口コミもあって、去年はなんと48人も受けられた。
すごいな。
あの、日本の方、地域の方も受けるんですけど、ベトナム人、外国の国籍の人たちが48人も受けたそうなので、ぜひぜひ受けていただきたいと思います。そしてプラスですね、この、 あの、長田区健康センター、あの保健所の方から、外国人を含む地域の住民への健康予防活動というプラスですね、なんとあのこの地域の長田区にあります神戸常盤大学っていう大学があるんですが、そこの看護学部の皆さんと、航空保健学科、つまりお口の中ですよね、で社会連携課っていったところがですね、ボランティアで、一緒に参加して、ベトナムのもちろん通訳の方がいらっしゃって、健康チェック、体温、血圧、血管年齢、血管年齢って私調べたことないんですけどね、健康相談、問診票を渡して、それからあのお口の中の健康相談もするっていうふうになってるんだそうです。で、今の時代ですからね、やっぱりあの感染症対策っていうのもしっかりしてということなんだそうですけど、こちらの方ですね、あの2週間以上咳が続くときは、やっぱりこれ風邪と似てるらしいんですね、結核って。だけどやっぱりちょっと違う、あの咳や痰が出たりとかっていうのをで、ちょっとだるいなとか、そういうのって風邪と似ていますけれども、やっぱり2週間も咳が続くと ちょっとおかしいな
そうですな、
うん、っていうふうに思わないといけないということだそうです。今ちゃんはこういう検診受けたことあるんですか？
あの家の近く三陰の駅前の広場があってですね、そこであの神戸市がやってますね、
うんうん、
そうすると、ね、私も行ったんですけど、
はい、
あの行列をしててですね、そうするともうシルバーの人が多い、
お
でこういう時でないとなかなかないということで、
うん、そうですね、
あそれからね、はい、本人は全然気がつかない、何でもない、だけどこう検査してみたら、はいはい、あんたこれちょっと要注意ですよっていうのはあるんですね、うんうん、
やっぱりあるんですね、はい、そういうこともありますので、まあ、このお近くの方、神戸市長田区海運庁とか本庄庁とかこのお近くの方になるかとは思うんですけれども、うん、長田区の、この地域の方々、そして、まあ、あのベトナムの人たちも一緒に参加して、あこんなにたくさんこの地域に住んであるんやっていうことも分かっていただければいいかなっていうふうに思います。
これはね、症状が現れてからは遅いんですよね。
あそうなんだ、
ですから検診に行ってあなたちょっとこれ要注意ですというのがね、それがこの値打ちがあってずっと続いてますね、
うん、はい、そういうことですので、明日朝の10時30分から12時30分、うん、予約もいりませんし、それから、診察その他、うん、神戸時和の方に関しましても無料となっていますので、ぜひ行っていただきたいなと思います、
は
い、
ぜひね受けていただきたいです、はいはい、
でもう一つはですねこれなんです、これも、外国にルーツを持つお母さんのための相談会となってるんですが、もう一つのこのアルファベットと書いてるのは何語か分かりますか？
なんだろう、これは分かんないな
これはですね、実はタガログ語なんです。
タガログ語、
はい、フィリピン の, あの皆さん の, あの、まあ、一番たくさん使われる言葉っていうことになるんですけれども、これが今度は11月14、来週ですね、14の土曜日、スマーク文化センターの方でですね、外国にルーツを持つお母さんに、子どもも一緒に来てもいいんですけれども、あのお金もこちらももちろんいらないんですけれども、自分のことやお母さん自身の悩みのことや、子どものことや毎日の子育て、子どもの学校のこと、ちょっとしたもあの配られる学校からもらってくるこの紙が読めないんですっていうのでも構わないと思いますし、給食でですね、あのこのチラシにもあのベールをかぶってらっしゃるお母さんいらっしゃいますよね、
ありますね、
イスラムの、方なので、給食の中のこう豚って書いてあるのはどうしても食べさせたくないんですっていうようなことだったりとかね、それからお祈りをする時間があるんですっていう、思っててもなかなか言えないようないろんなもう小さなことで結構ですっていうことです。外国にルーツを持つお母さん、お父さんあかんのかと思うんですけれど、お父さんも一緒に行ってもいいとは思うんですけれども、タガログ語と英語の通訳があるそうです。
ちょうど来週なんですね、
そうですね、来週の土曜日ですね、
うん、
ちょうど来週第2土曜です ね,
ですね、
はい、時間の方が1時から夕方の4時まで、で個別相談もしていただけるということだそうです、やっぱりこちらもあの感染症っていうようなことでお熱があるとかそういうような時にはご参加はあの控えていただきたいということになってますが、これがですね、この、 あのスマ文化センター、今あの区民センターって地図の方で書いていますけれども、JR の高取駅からまあ歩いて10分ぐらい、それか、同じく JR の、須磨海浜公園から歩いて10分ぐらいで、ちょうどですね、あの川のそばの大きなあの公園があるんですけれども、その須磨文化センターです。うん、よくわかんないわっていう方はですね、こちらの方を主催しています特定非営利活動法人アジア女性自立プロジェクト、アジアンウェマンエンパワーメントプロジェクトで AWEP AWEP って言いますけれども、こちらの方のお電話番号が神戸0778-734-3633、0778-734-3633になっています。E メールは、awep@tcc117.jp になっています。これはですね、実は、 番組でご紹介をしています、アウェブの番組 FMYY の、YouTube で放送しておりますので、ぜひですねそちらの方も一緒に見ていただければというふうに思っています。まあ、さまざまに一緒に住んでいる人たちにとっても、なかなかその自分の言語で情報を出していただくということは少ないかと思うんですけれども、今回はそういうこの今の高取コミュニティセンターの中にある外国語でのいろいろな対応をしているという情報を出しました、はい、こういう情報を出していくっていう場所が震災後25年続いているのはやっぱりそれが必要だからね。
そうですね、
だと思いますね、はい、
で普通の新聞やテレビではね、絶対知ることはできませんしね、
まあ、絶対とは言えないんですけど、少ないかと思いますね、で実は 1.17 神戸に明かりを引なかった、こちらの方の、密にならない、最近ちょっと増えてますよね。
そうですね、
先生がね、そういう時に密にならないでどうやって開催するかっていうのを知を絞っていますが、
はい、今一生懸命ね準備委員会やってますよね。
そうですね、はい、こちらの方で今ちゃんもですね、例年募金の担当されてますよね、はい、こちらでのお出会いっていうのは、すごい心温まるものが、それぞれ担当担当があってなかなか全部を見れないんですが、
今ちゃんは募金箱、をいただいたり、また新しい募金箱を渡して、また来年もということをね、もう10年ぐらいやってますね、あれをやってるとね、それを、まあ楽しみって言ってはおかしいですけど、それを励みにね、毎年持ってきてこれ納めてくださいという方がいて、嬉しいなと、じゃあぜひこれをというふうにしてお渡ししてましてね、やはりこういうふうにみんなが集まって、それで今年も無事に新しい年迎えられたという117がね、いいキャッチボールの場になってますね。
キャッチボール、
はい、
それもこうずっとつながってるっていうんじゃなくて、1年ぶりにお会いするっていう方も多いんですね。
そうなんです。ですからちょっと足の弱い、お年寄りの方がですね、貯金箱、それからまた竹筒の募金箱、それを持ってきて、でこれを受け取ってくださいっていうのを見るとね、本当に嬉しくなりますね。
絶対に持ってきてくださいっていう、そういうものではないですよね。
募金箱をお渡しするときはね、これをよろしくお願いしますって言うと、お家の玄関に置いたり、それから食堂やってる人は、食堂の、レジの横に置くと、ポンと入れてくれる人がいるんですって、お釣り入れとくよって。
じゃあそういう会話も、こんなことで溜まっていってるんですっていう会話もされてるわけですね。
そうです。だからそれを受け取るときに、ありがとうございますって言って、いやこれねレジのとこ置いとくとこれだけ溜まったのよとかね、やはりそういう、言葉のキャッチボールができる、これが大事ですね。
なるほど。こう語り継ぐっていうのは、震災ってこんなにひどい目に遭うんだよっていうものだけではないということですね。
そうです。それから一生懸命今 準備委員会やってて、そこに見える半分ぐらいは震災を経験してない
人なんですね。そうですね。
ですからそういう人にですね、伝えておいて、震災っていうのは大変だよ、準備がいるよ、でもしなってもこういうふうにしてみんなあったかい気持ちあるよ。
なるほど。
そういうね、発信する場としていいですね。
なるほど。それはちょっとやっぱりこの今も FMI はリモートで、映像で流してますけど、映像じゃなくてやっぱりこういうなんかシールドあったとしても、顔を見合わせて、同じ場にいるっていうのは重要かもしれないですね。
でそれが募金箱を通じてですね、でこれを一生懸命貯めましたというような気持ちが伝わりますね。
それをさっき言葉のキャッチボールもですが、思いもキャッチするってことですね。
そうです、
なるほど。いやいや、1.17 神戸に明かりを引永田という新永田駅前でのこのイベントっていうか行事っていうのは、実はこれだけ続けてこれたのは、いろんな方々の思いが やっぱりそこに詰まってる、場所に詰まってるということですね。
そうです、うん、まあ、あの地域に住んでいて震災を体験した人が多いんですけど、うん、そうでない人もね、うん、あ、こういうことやってるのか、うん、あ、それからね、あのやはり、117という、字でろうそくで作りますね。それをね、あの中学生高校生が一生懸命やってくれる、あれもね大事ないいことだと思いますよ。
そうですね、一つ一つこう重なってあそこの場はあるっていうことですね、
はい。まあ、今度場所がちょっとね、うん、鉄人広場と駅前とになるんですがね、はいはい、ぜひ来ていただきたいですね。
はい、わかりました。さて、そして今日今ちゃんのお話はコインで元気度アップ、
はい、
これはどういうことでしょう。
どういうことでしょう。そこで、コインを私持ってますが、はい、ワンコインを
素晴らしい
出ていきましょうか。
素晴らしいつながりです。
はい、じゃあこちらに、
はい、
はい、ありました。はい、このワンコイン番組ね、私もいろいろなお話をさせていただいてるんですが、うん、あのその時々の耳にしたこと、うん、それから、これぜひ知ってほしいなということをいろいろと集めていきます。今日はですね、コインで元気度アップ、
はい、
ということで今コインをポンと入れましたが、はいはい、世の中のコロナ騒ぎが続いてますけど、
そうですね、
そのために外出控えてる人が増えてね、
うん、
食事会とか飲み会が減っている、
はいはい、
じゃあ減っているんで、まあ、財布が膨らんだまんまの人が多いということでね、そうすると小銭入れも膨らんでてね、重いなっていう人もいるんですね。小銭の中でもよく活躍しているコインは何でしょう。1円10円5円10円とありますけど、はい、一番活躍しているのは100円玉ですね。
おお、そうですか。
出番の少ないのが1円と5円と、うん、でどうしてかというと、まあ、どういうことかな。その造幣局によると1円と5円と10円というのはね、生産中止したこともあるんですって。
毎年毎年1円と5円と10円を、作らなかった年もあるんですか、
おぐらいに、まあ、あの利用度はちょっと低かった、
うん、
で近頃あの買い物の支払いをね、カードとか電子マネーでやってますんでね、
携帯でピュッとやっちゃう人もいますね。
そうなんです。ですから、うん、コインが出番が減ってるようなんですけど、うん、まあ、それでもね、日常の生活の中で、コインしか使えないシステムが多いなと、うん、で例えばあの駅のコインロッカーとかね、
あー、
ちょっと旅行行くときに大きいバッグをちょっと、
はいはいはい、
コインロッカー、
あれはコインとついてるだけあってコインが必要ですね。
そうです。あのロッカーの中に荷物入れて、うん、蓋を閉めてコインをポンと入れる、
はいはい
はい、それからあと、あの缶ジュースの自動販売機とかね、
はいはい、
それからあと、コインパーキング、
あ、コインパーキングは、
あの自転車もそうですし、うん、車もそうですが、
そうですね、
ポンと入れてですね、で、あの計算機の機械のところにコインを入れるわけですよね、
はいはい、あそこは確かにクレジットとかそういうのないですね。
ないですね、まあ、ですからコインを持ってて、あの使うにはそういうジュースの自動販売機とか、うん、コインパーキングなんですけど、まあ、年々こう増えてるそうです。でさらに全国的に増えているのがコインランドリー。ね、
コインどころか1000円ぐらい入れないといけないような気もしますけれど、でもコインランドリーはめちゃくちゃ増えてるらしいですね。
あの日本ではね、40年ほど前からスタートして、
うん、
今ではね1万7000円ぐらい、
ほう、
これであの24時間の営業が、まあ、週ですからね、
は
い
は
い、店員さんがいなくても、うん、いつでもコインさえあれば使えるっていうんでね、うん、
なるほど、
で、あのまあ、独身の男性、
うん、
まあ、家で洗濯もしないような人が、持ってきたりですね、うん、あとあの共働きの女性、
はい、
それからあの、うん、子供が多くなってですね、うん、手数がかかって、
うん、
洗濯の時間がないわという、
そうですね、
そういう方多いんで、まあ、家の洗濯機だと入りきんない、うん、
はい、
大きいあのもの、そんなのもねコインランドリー行くとシャシャシャっとできるというんで、
最近は布団も洗えるとか、
ね、そうなんです。
です
からどんどんどんどんコインパーキング、うん、まあ、あの頑張ってるなと思います、
はい、
であと、気持ちを込めてコインを使うという点ではですね、神社やお寺お参りした時、
確かに、はい、お賽銭はそうですね、
ですから、お寺に納めるお賽銭でお願いとかお礼の気持ちを込めてね、賽銭を入れるんですけど、はい、投げ入れた時にチャリンというね、
はい、
あの音がなんか願いが叶うようでね、 あの気持ちがほっとしますね。そういう気持ち分かりますよね。
はい、あのやっぱりこうお札を入れられる方もね、それからなんかあの小切手入れられる方もあるとは聞きますし、宝くじを入れられる方もあるとは聞くんですけど、でもやっぱりその紙だと何の音もしないけれども、あの入れた時にカランカランカランと落ちていくこう音、それに合わせてこう鈴を振るとかっていう、やっぱりそういうのってなんか音を投げる音っていうのも
そうなんです、
セットになってるような気がしますね。
ですからの声の音をね、耳にして、まあ、元気度がアップするというね。
それでコインで元気度アップ、
はい、
あのさっき の, あのワンコイン の,、あの土偶茶に入れるやっぱり音
そうですね。
であの全部それを取り出してあの計算してしまって空っぽになった時、あれ少ないやんとかっていうのとかそれとかドサッて音したよっていう風な、やっぱりその音っていうのとこう投げ入れるっていうのはやっぱり繋がってるんですね。
そうですね、まあ、元気度アップというふうに思いますね。ですからまあ今ねあの電子マネーとかカードのね支払いが多いんですけど、やはりまあコインや現金で払うというのね、あの元気が出るんじゃないかと思いますよ。
なるほど、まあ現生というぐらいですから、やっぱりあの本物のお金の持つ力、それにあのこうピッピッってやってるとなんかあのイコカとかああいうのを使ってるとね、いくら残ってるかっていうのも心配ですし、それとここからここまでは百何十円で一駅上がると、値段上がるんだなとか、そういうのも全然意識しなくなりますもんね。
そうですね、やはりそれをちゃんとコインで払ってるとですね、あ、じゃあもうちょっとこれをコース変えてとか節約になりますね。
そうです、一駅だけでも歩くとずいぶん値段変わるっていうのも気がつくと思いますからね。
で子供の時にあの、お小遣いということでねコインをもらいますね。
そう、はいはい、
そうするとそのコインをねあの握りしめて大事に使おうという
ふうになりますね。そうですね、あの駄菓子屋さんではよくね、
そうです、そうです、
あの算数の計算にもなるんだっていうよく言われますよね、これ3個で10円とか、なんかいろいろ頭を使って大切ないただいたお金をいかに使うかっていう、そういうところにも現金コイン、特にあのその子どもたちにとっての10円握って、あ今は10円無理かもしれないですけど100円握ってっていう、それってとっても大きなことかもしれないですね。
そうですね、ですから、あの、まあ、昔はあの1円玉、を大事にしないと1円に、粗末にするやつはあの1円で苦労するぞと、
ね、
お金を大事にしませんね、
はいはいはい、
それと同じように今100円が中心であってもね、やはりその100円を大事にするコインをねもっと意識するっていうのはいいことだと思いますよ。
確かにあの1円を粗末にするやつは1円に泣くっていうようなね。
そうです、
あの9999999円あってもそれは1億にはならないわけですからね。
ですからそれをねやはり実感するため、やはりコインをね大事に使うということ、いいことだと思いますよ。
なるほど、まあ、本当に子どもたちが駄菓子屋さん行って20円のお釣りがあった、それをまた貯めとく子がいたり、この20円を何を使うかって考える子がいたりっていう、これは本当に元気度アップですね。
そうです、そしてあの117の、いつもの募金をいただくとき、若いあの女子大生が、あの街を歩いて募金箱を集める、あの中にチャリンって入れてくれる、あれがねあのその女の子に聞いたらばすごくなんか嬉しいって、
なるほど、
自分に入るんじゃないけどその募金してくれるっていう気持ちが ね嬉しいって言ってましたね。
まあそれはあの 1.17 のあの募金もその皆様のこうチャリンチャリンチャリンっていうのが集まってあれも開催できますし、それからまた赤い羽もそうですよ ね、
そうですね、
子どもたちがよくね声を出して、今年はどうなるのかちょっとわからないですけれども、でもやっぱり100円入れたりする、それが集まっていろんな障害とか、あの高齢者医療とかそういったところに使われる、コインが集まって大きな力を発揮するっていうことを考えると、これは本当に10円玉、 や、1円玉からですね、ええ、全員の方々にもうこんなに溜まってとかって思わないで大切に使いたいですね、ええ、
そうですね、小さい時からね、そういうふうにしてコイン単位で大事にするってことは、うんうんうん、まあ大きくなってもですね、無駄をしないことに通じるんじゃないですか。
はい、わかりました、うん、今日は本当に深いお話でしたね。コインで元気度アップ、はい、このコインで元気度アップっていうのはなかなかちょっとどこにつながるのかなと思ったんですけれども、はい、はい、元気度がアップされる、うん、そしてまたこれが 1.17 にもつながるっていうのも、ね、とっても驚いてしまいました。ありがとうございました、今日はですね、この須磨文化センターで来週の土曜日に開かれます、外国にルーツを持つお母さんたちの、相談会が行われるっていう、こういうのですね、ベールをかぶっているイスラムの方たちもお母さんになるし、いろいろな国々の人たちが共に子どもたちを育ててるっていうお話と、それからまたですね、こちらの方ですね、結核検診、こちらのご案内も合わせてさせていただきました。そして最後にはもう一度今ちゃんどうぞ。
はい、コインで元気度アップのお話で、ぜひ皆さんもですね、コインを大切にして元気度アップしてください。
はい、ありがとうございました。さて皆さんも今週はどんなところにお出かけになるんでしょうか。ちょっと雨模様、
そうですね、うん、まだ降ってませんけどね、はい、はい、まあ、六甲山のちょっと曇りが暑くなってます。あ、
そうですか。私実は、木曜日にユーカリに乾杯のさくらさんがここへおいでになって、学生たちにその震災の話をしてくださったんですけれども、この1年間登山はやめてたんだそうです。
あ、そうですか。
でもそろそろその高い山、遭難するような山ではなくて、六甲山縦走の中の一つ二つ、こうブロックに分かれていけるんだそうです、ね、そういうのにはちょっと参加してみようかなという気持ちになりました。
いいですね、
って言ってらっしゃいました、
はい、今ちゃんも山の会でずっと六甲山分割縦走してますけど、半年ぐらいがもう全部見送りですね。人が集まると危ないということで。
ああ、そうですか、
ですから、この間先月から一応再開しました。
なるほど、私この前有馬行きましたけれども、こう有馬も降りてくるところはありますよね、やっぱりそのせせらぎとか、それから紅葉、それから山の中にありますからね、やっぱり有馬の方はその空気感、日本の秋って素敵だなっていうのを思いました。
メール見ました、写真、綺麗な写真がありました。
綺麗ですね、やっぱりこうなんかジーンとこう、その自然の声を聞くみたいな感じになりました。
日本の秋は素晴らしい。
そうですね、短いひとときになると思いますので、ぜひ皆さんもそういう自然を楽しむっていうようなところにお出かけください。はい、今日はどうも今ちゃんもありがとうございました、
ありがとうございました。
司会進行は FMYY キムチ明けでした。素敵な一日をお過ごしください。